インタビューのコーナーです。本日のお客様は、ビラトリ本町のふれあいセンターにお勤めの尾崎美穂さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。それではですね、尾崎さんにいくつか質問してみたいと思います。まず、出身はどちらでしょうか、教えてください。
はい、生まれも育ちも埼玉県の埼玉市出身ですね。はい。
なるほど。埼玉って言うとなんかド埼玉って言われてるって言うけど、本当なんですか？
ド埼玉。
あ、ド埼玉だ。ド埼玉じゃない。失礼しました。
よく言われていて、東京よりも東京のことが詳しいとか馬鹿にされたりします
ね。埼玉って東京にすごい近いですしね。
そうですね。
ね、なんかひどいなと思って扱いが。ね、出身地でなんか差別されちゃうみたいな、ね。はい、それではですね、このビラトリ町へ移住するきっかけは何だったのでしょうか、教えてください。
はい、去年の10月に狩猟サミットっていうイベントがありまして、
はい、
今年で4回目になるんですけれども、
はい、
全国で狩猟をやってる人たちが約300人ぐらい集まってするイベントを日高でやったんですね。
なるほど。
その時に二豚にからの参加者の方にお会いして、
はい、
で3泊4日のイベントの後、二豚に遊びにおいでよっていうふうに軽いノリで言われて、
なるほど。
で一泊させてもらって、でその時に出会った人たちが本当に面白くて、
はい、
例えば山菜の取り方、保存方法、こう山のものの調理の仕方だったりとか、本当に自然に生かされて一緒に寄り添って生きている暮らしを目の当たりにして、すごくこう心がざわざわと、なんかこうもやもやと、ここで学びたいっていう気持ちがあって、その時函館に住んでたんですけれども、なんかこう函館での生活ももやもやしつつ、気づいたら住んでました。
なるほど。その狩猟サミットっていつでしたっけ、開催された。
狩猟サミットは2016年の10月ですね。
あ、10月。
はい。
なるほど。じゃあ、去年の10月ってことですね。
そうですね。
そうすると、ビラトリに移ってきたのはいつですか？
ビラトリに移ってきたのは5月。
あ、5月にね。
はい、5月なので。
わ、
はい、
かりました。
先月、2ヶ月前ですね。
あ、わかりました。その狩猟サミットということは、尾崎さんはもしかして、鉄砲を持って狩猟するとか、そういうことですか？
狩猟免許を持って、鉄砲も持ってるんですけど、まだ、罠しかやったことがなくて、これからここで鉄砲もできたらなと。
で、はい、現在も鉄砲も所持してるんですか？
所持してます。
今までどんな獲物を？
あ、まだ鹿を、うん、はい、鹿をしか取ったことなくて。
何頭ぐらい取ったことあるの？
まだ1頭です。
あ、すごい。
新米の和歌山で、
はい。すごい。どれぐらいの体重の鹿でしたか？
ちっちゃかったですね。しかも日本時間なので、うん、体重わからないけど、ここで言ったら小鹿ぐらいの。
ああ、じゃあ100キロはないよね。
あ、全然ないです。
50キロとか。
30キロ。
あ、30キロぐらい。
全然ないです。
ああ、ちっちゃいよね、うん。あ、でもすごいですね。なんか、狩猟をするっていう女性に会ったことないから。なんか狩猟するとき、鉄砲の音とか怖くないですか？
そうですね。最初、まだ鉄砲の音は射撃教習でしか聞いたことないんですけど、
ええ、
最初は慣れなかったです。鉄砲構えて撃つだけでもあざができたりとか。
ああ、それ反動でですか？
反動で。
怖いな。でもその鉄砲に興味を持ったっていうのは何がきっかけですか？
そんなに銃とか、ね、取ることに興味があるっていうよりは、
はい、
山に興味があって、
あ、
で、地域づくりなんかの仕事もさせていただいてたんですけど、その中で山が荒れてきて、で獣害とかが起きるのも、
うんうん、
人がいっぱい木を植えて、でそれを管理できなくなって、で餌がなくなってきて、で獣たちが里に降りてきてとかっていう、そういう悪循環を見ている中で、こう人間が山をいじってしまった責任として、狩猟も一つ方法として、関わる山に関わる方法としてあるんじゃないかなと思いまして、でそれで狩猟に興味を持ちました。
あ、なるほど、すごいですね。じゃあ、まあ日高で行われたその狩猟サミットということであれば、ここでは門別敦さんとか、
はい、
海沢太一さんとかが、
そうですね、
なんか出て発表したっていうやつですか？
そうです、その二人で発表して、
うん、ああ、うん、なるほど。 大体どのぐらい集まったんですか、その狩猟サミット。
今回は250ちょっとかな。
うわ、それ全国からですか。
全国からですね。
あ、それ参加費とかかかるんですか。
2万5000円ぐらいだったかな。呼んでいただいてたまたま。それで、なので、ちょっとよく覚えてないんですけど。
それ宿泊一食込みで
込みで3泊4日、
ね。ああ、3泊、あ、そっか、はい。3泊4日泊まってね。
はい、
いやなんか、すごい興味深い話を聞かせていただきました。はい、それでまあ先ほどもですね、5月から、今年の5月からビラトリ町へ、まあ移住してきたっていうふうに聞きましたが、
はい、
ビラトリ町に住んだ感想をお聞かせください。
はい、とにかく忙しいです。ここでの生活は学ぼうと思えば学ぶことが本当にたくさんあって、とにかく忙しいです。だからまだゆっくり楽しめてはいないんですけれども、はい、それがまだビラトリの印象です
か。なるほど。はい、まあお仕事はそのビラトリ町の職員ということですから、月曜日から金曜までは勤務と、
はい、
土日でいろいろ勉強されてる。
はい、あとは仕事の後とかも。着物を習いに行ったりとか。
ああ、そうですか、はい。なるほど。はい。それではちょっと次の質問なんですけど、毎週土曜日の午後3時半から1時間、
はい、
夜、アイヌの伝統空間の地で、はい、アイヌの伝統的な家屋で行われている、湯からと語り部を聞いたりですね、
はい、
月2回開催されているアイヌ教室の成人の部へ通っていますが、
はい、
その印象をお聞かせください。
はい。もう、すでに、すごく技術もあとは知識も、持ってる方が本当にたくさんいらっしゃるなっていうのがまずびっくりしたことですね。でさらにそれに加えて驚いたのが、その方たちがまだまだ学ぶ意欲があって、でもう本当に80とかの年齢になってる方々もまだまだ学んでらっしゃるっていうのが本当にすごい、ここの地域特有のところなんじゃないかなっていう印象でした。はい、
はい、それでは次の質問なんですけども、はい、このアイヌ文化に興味を持ったきっかけは何だったのでしょうか、教えてください。
はい、はい、もともとなんかこう知人からアイヌ文化はすごいよっていうのだけを聞いていて、なんとなくそれが頭に残っていて、でまだまだ私もアイヌ文化のことをまだまだ勉強しなきゃいけなくてわからない状態なんですけれども、自然に生かされた暮らしっていうのをしてるっていうところがすごく興味を持ったきっかけですかね。
なるほど。まあ、その友達にですね、アイヌ文化はすごいよって言われた、そのすごいっていうのは具体的に何を指してるんでしょう。
いや、何も言われなかったです。すごいよ、勉強した方がいいよって。
なるほど。じゃあ、漠然とした
そうです
あとメッセージだったんですね。
そうです。自分で学べってことだ
と
思います。
なるほど。まあよくこのビラトリ町っていうのはアイヌ文化の里とか、湯からの里っていうふうな言い方されてますが、
うん、
実際住んでみて、その辺はどのように感じてますか？
そうですね。本当に独特な、アイヌ文化もそうだし、いろんな文化が混ざった、いろんな世代もいるし、こういう小さな町に、の割に若い人たちもたくさんいるし、だから本当にいろんな文化が混ざった地域だなという印象ですね。はい。
はい。それではこれが最後の質問となります。ビラトリ町の発展のためにアイヌ文化はどのような関わりを持つと良いとお考えでしょうか。
はい。すごい難しいことなんですけど、でもアイヌ文化ってもう本当まだ入りたてですけれども、感じるのは、ビラトリ町のみならず日本とか世界とかにが発展というよりも持続可能で、これから自然と自然も元気で人も元気で生きていく、一人一人が生きていくための大事なヒントを持ってるんじゃないかなっていうのがすごい感じていて、自然環境も人の先進的な状態も結構大変なところに今来ている中で、アイヌ文化から学ぶことっていうのはすごくたくさんあるんじゃないかなっていうふうに、はい、思ってます。
はい、本日のお客様はビラトリ本町のフレイセンターにお勤めの尾崎美穂さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。